というわけで、どら屋さん2月号なんですけれども、はい、今回はリモートで、お送りしています。今日で、キャンプが、終わりまして。
まあ、そうですね。始まるところもなく終わりました。
はい。無事終了しまして、はい、今日はですね、森さんとドアラが、漫才みたいなことやってましたけれども。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。これ結構面白かったんですが、どうですか、どの辺までキャンプ情報っていうのはちゃんとこう把握してますかね、2人。
いや、あんまりしてないですけど、まあ大きい、大まかには、うん、大まかにというか。
で、その中でやっぱりこう言われてるのは高橋宏斗がすごくいいなという。
そうですね、
まあ、まあ見ててもすごく、うん、いいなと思ったんですけども、
もうやってほしい人でしょう。なんかいろんなところで見ている限り、なんかフェニックスリーグで覚醒したって言われてますよね。
いや、まあもちろんね、出てきてほしいピッチャーではあるんですけど、
うん、
順調は順調なのかなっていう感じですけど、まあ2年目なんでね、まあこの時期いいのがどうかはわからないんですけど、まあ悪いよりいいんじゃないかっていうぐらいで。
まあでも本当2年目だし、去年2年目のピッチャーいっぱい活躍したから、今年もね、
高橋君、まあ、言っても
頑張ってもらいましょう。
格が違う、ね、人たちでもあったのと、まあ、まあ無理しないでほしいなっていうのもあるんで。
まあでも去年のさ、2年目の奥川君とかの使い方とかも面白かったから、慎重に使えそうな気もするよね。
普通ここでの2年ではね、あれでもっていうぐらいなんでしょうけど、まあドラゴンズ通しているんでね、そんな無理した使い方はしないと思うんですけど、うん、
まあ本当にね、ああやって使って徐々に上げていってくれればね。
まあただね、若い選手はやっぱり春、ね、飛ばす可能性もあるんで、まあその辺も見極めないとね、いけないんで。
まあピッチャーでもさ、やっぱり若いの出てきてくれると嬉しいから。
そんなに心配はしてないというか、まあゆっくりゆっくりというか、まあしっかり出てきてくれればいいと思います。当然ね、良ければ使ってあげた方がいいわけだし。まあでもまたほら、これからまたオープン戦見ないと何とも言えないし、オープン戦見たら見たで今度ね、開幕してからっていうのもあるんで、精神的な部分とかもね、ピッチングなんて全然変わっちゃうんでね。まあただいいっていうのはいいんで、狙ってたっていうのは当然いいわけで。
他に気になるピッチャーとかいました？
キャンプはね、そんなに今年も、まあ、去年もあれですけど、そんなに見てないんで、新聞とか記事で上がった声しか気にしてないんですけど、逆にどうなんですかね。
なんか福谷くんとかもなんかちょっと間に合いそうだし、結構やっぱ駒はいっぱいいるから、どうなんですかね、先発が。
まあね、先発はまあ実績からだとは思いますけど、間に合うんですかね、間に合う
と。なんかね、間に合いそうな感じだった、福谷くんとか。まあ、ルティネスもちょっと遅れてたけど、なんか間に合いそうって新聞に書いてあったね。
まあね、福谷くんあたりはまあ、間に合いそうっていうぐらいならちょっと遅れてくるかもしれないんですけど、それなりに駒はあるんで、いろいろ食べて、使える人間、使えない人間っていうか、使っていけばいいんじゃないですか。
うん、まあ、オープン戦だもんね。これからオープン戦でどんだけ投げて。
そうですね。
うん、開幕に誰が来るかって感じだもんな。うん、
やっぱり、
まあ、とりあえずでも、怪我がすごいとか、そういうのはいなさそうだから、ちょっとまあ、無事にオープン戦に突入できるんじゃないですか、ピッチャー。
福谷くんなんかはまあ、その映像を見てる限りは、全然心配なさそうな感じだったけどね。
うん、なんかそうですよね。
順調そうでしたよ。
うん、だからもうあと本当にオープン戦入って、これで結果出して振り分け、うん、とりあえずの開幕に向けて、
うん、
ピッチャー陣はもう振り分けられていく感じだと思いますよね。
あとまあ、その練習見てて思ったのは、まあ、田島がこう復活に向けて頑張ってるっていう、うん、そんな感じですかね。
そうですね、田島あたりが、そうか、去年はそんなに、ちょっとずったぐらいですもんね。うん、
まあ、あとドラフト3位の石森君ぐらいが、こう、開幕に、もしかしてって感じかもね。代わりに来た。ホークスから来た。この二人ぐらいかもね。
そう
とりあえずは、
うん。キャンプの話題としては、まあ、昨日か、
うん、
周平、
そうですね、
二塁、三塁を石川君でちょっと我慢の起用をするというふうに監督は明言したんですけれども、うんうん、このあたりはどうですかね、弟どうですか。
うん、あ、そうなんですね。周平と石川で三塁っていうことですか？
違います。周平が二塁です。
あ、周平が二塁で、
石川は三塁です。はい。
で、とりあえず我慢する。
だって、オープン戦の話でしょ、どうせ。
いや、結構本気だったよ。
監督は、まあ、結構本気で我慢する。
オープン戦で、 オープン戦でガタガタだったら多分その話はなくなると思うんで、それなりに先が見えれば数字は悪くても、うん、それでいくっていうことだとは思いますけど。
もし石川くんがダメでも周平のセカンドは結構長くやるかもね。なんかセカンドしかやってないみたいな。
まあでもそうするとサードは誰になるっていう話にもなるんですけど。
まあ石川くんが頑張って踏ん張ってくれるしかないんだけど。まあ
石川に葉っぱをかけて、それに応えてくれよっていうところなんでしょうね。
まあでも結構ね、新聞読んでもコメント読んでも我慢するようなこと書いてるから、まあここで一気に奪ってもらうしかないですよ。
まあね、打撃は目つむりしても、守備がね、まあ、一軍に耐えられなければ使えないと思うんで、それぐらいやれると思ってるから言ってることだと思うんで、まあやっとそういう選手が出てきたと思えばいいことだと思いますけど、周辺もね、去年の数字で言っちゃえば別にっていうことになっちゃいますから。
だからまあ石川君に対してはやっぱりこの大砲としての期待っていうのが前提にあるみたいだけどね。
そうですね。まあ、打撃はまあ、ちょっと良かったところもあると思うんで、うん、いいんじゃない、いいと思うんですけど、去年も怪我でしたからね。
やってもらってほしい筆頭ですから。いいですよ、サード上げましょう。
打たないとね、でもね。
うん。まあまあ、でも本当に、ある程度は我慢すると思うから、結果出すしかないですよ。オープン戦からある程度の最低限の。で、完全にね、奪えるかどうかはもう、それも、何年もやってみな分かんないけど。
打てるようになるのがね。
それ言ったらやっぱ期待したいしね。スター候補だし、ドラフト1位だし。
入団してからの評価で、ここまで高かった選手はなかなかいないかもしれないですよね。最近では。ちょっとは期待したいところですけど。
まあもう結果出すしかないですよ。
あのね、入団前の評価で言えば全然まだいっぱいいましたけど、入団してからもね、ここまで言われる選手なかなかいなかったんで。しかもね、デビューまだ大してしてないのに。
そうだよね。ホームランも打ってないしね。
ね。だからまあ、それはだからやってる人たちがそう見てるってことは。
だから逆にすごいよね。結果として5本でも10本でも打ったわけでもなくさ。
そうですね。
1軍で1本もホームラン打ってないのにさ。こんだけ大砲の期待かけられるってことは、やっぱり見る人が見てのこう評価だから。
そうですよね。
うん。まあ、期待しましょう、これは。本当に。
でね、周平もね、セカンドね、弱かったですしね。前、3年ぐらい前守った時は。
そうね、だから周平も去年悪すぎちゃったからね。
そうですね。まあどっか悪かったでしょうけど、ね、ちょっとひどすぎましたね。その前に良くて、もう一段上がるかというところで、だいぶ下がりましたからね。
そうね、今日も森さんも同じようなこと言ってたね、弟と。
ああ、そうなんです、ね。
うん。一生懸命やっぱ頑張って、せっかく掴んだのに、うん、去年やっぱ、あんだけ落ちちゃうとっていう感じでしたね。
うん、そうですよね。
うん。まあ他のチームの若手がやっぱりさ、ホップ、ステップ、ジャンプってさ、結構いい感じに登っていく若手が多いからさ。
そうですよね。
うん、ドラゴンズの選手はさ、なんかホップまでは行くけどさ、ホップの後どんどん沈んでいくっていうパターンだからさ。
うん、まあ、ステップ来たのかなと思ったら。
うん、でもやっぱりこう、本当に他のチーム見ると、岡本にしろ、村上にしろ、やっぱりこう、ね、ホップの後のステップがやっぱ素晴らしいから、ね、そういう風に本当に周平がならなかったのが悔しい。
いや、確かに、そうですよね。他のチームと比べると本当に出てこないですよね。
うん。だけど、ホップはしたと思うんだよね。やっぱ、周平も、
まあまあ、ホップはまあ。
まあ、それはもう、周平だけじゃないけどね、もちろん。強打もそうだし。
そうですね。
順調に伸びないから、チーム力が上がらないよね。結局、ドラゴンズの中では必要な選手だけど、チーム力上げるのはその人たちがこう、を抜く選手が出るか、その人たちがもう一段階上がるかしかないから。
まあでもね。
ドラゴンズの中でレギュラーは取れるけどっていうレベルになっちゃってるから。
うん、でもまあ必要というところにいられちゃうと目を積んじゃうんで、逆に中途半端でいられるのはまあね、なかなか苦しいんで。
まあだから成長してもらうのが一番いいよね。
あのドラフトの1位2位はどうですか
?1 位のブライト君は、まあ2軍に落ちたみたいですけど、
うん、
彼は去年だけブレイクしたような選手なんで、大学で、それまでほとんど試合出てなかったんですよ。ちょっとそういう選手なんで、打撃はちょっと時間かかると思うし、もしかしたらちょっと、うん、だいぶ苦労するかもしれないし、どんどん成長していっちゃうかもしれないし、っていうところではあるんで、だからちょっと何年かかかるんじゃないかなとは思ってますけど。
むしろ、鵜飼君？
はい。
彼に対する期待がすごくあちこちで高いんだけれど、これはどういうふうに評価してます？
まあなんか長打力がね、いいみたいなんで、まあ過度な期待はせずに見といけば、やっぱりね、大砲選手穴も当然大きいと思うんで、ただここね、最近大学生が、ね、いきなり そこそこ封じ出したりもしてるんで、ブレイクは期待しつつも、ルキーの大砲候補なんで、ちょっと、どう使っていくのかもわかんないですし、まあでも大きいのね、打てるっていうのはやっぱり魅力なんで、で、結構今ね、割と記事にも取り上げられて、清原とか、なんかその辺、
はいはい、
いろいろやってるんで、もう、まあ、楽しくというか、期待しては見ますよ、もちろん。
まあ、オープン戦そこそこ打ったら、開幕は出れるんじゃない？開幕レフトじゃない？
まあ、あとね、守備とかもあるんで、あれですけど、うん、今、まあ、どうなんですかね。でも、オープン戦とか始まって使ってみないとわかんないですけど、開幕、とりあえず使いたくなる選手では、今のところあるとは思ってます。
うんうん、まあ、でも、レフトとライトにさ、やっぱり、若い力をね、入れましょうよ。結果がどうなるかわからんけど、もう3人、3人ちょっとさ、いい新しい風が入るのいいじゃないですか。
まあ毎年このキャンプの時は期待しかないですけど、
そうなんですよ。
まあそれにしてはやっぱり今年は3人ともちょっと冷静かなっていう
気も、いやいや、私はいつも冷静ですよ。キャンプに騙されないように抑えて、
もう騙されねえぞみたいな。散々この10年ぐらい騙されてきたんで、もう騙されねえぞ的なところもありつつ、まあ、冷静にオープン戦も見ていきたいと思うんですけれども、3月25日開幕、東京ドーム3連戦なんですが、はい、これどうしましょうかね？開幕前、直前ですか？
そうですね。開幕前でしょうね。前の週、開幕の週か、その、まあ、1週間ぐらいで。
一戦見てからやるっていうよりも、もう前の方がいいもんね。
ピンポイントになっちゃうとまたね、その日ダメになっちゃったりするから。
そうだね。了解です。
はい。
じゃあ、来月は開幕前にやりたいと思います。それでは今回も、お相手は、ドラゴンズファン歴、もう40年近く、弟。
いや、なんか松坂来たんだってっていう。
松坂来ましたよ。うん、2回来たのかな、
ね、うん。なんか2回来てましたよね。
うん。うん、
まあ、ニュース見ましたけど、なんか、今結局彼の後輩選手っていうのはもうなんか完全ドラゴンズの選手みたいになっちゃって。なんかね、ソフトバンクとか西武にもいたけど、なんかいつの間にかドラゴンズの人になってる感が、ちょっとね、見てて、なんか嬉しいような、楽しいような。
いや、だからさ、結局その、プロで、うん、勝利を挙げた最後はドラゴンズだもんね。
それもそうですし。
うん、まあ、松坂がいた頃からちょうどね、その頃の若手が今頑張ると。
ね、一緒に練習して、ね、うん、やってた選手が、
ね、ちょうどね、年齢的にも。
ね、昔の選手はもういないんでね、ほとんど、うん。なんかそこがね、ちょっと面白くて。
松坂の僕、うん、ユニフォーム2つ持ってるんで、こう着る機会ないなってずっと思ってたんですけど、なんとなく着れる感じになってきましたね、この。二回の訪問で。
う
ん。じゃあ、ドラゴンズファン歴も50年近く、ともくにくん。
今年はちょっと今、弟もそうだけど、ダゾーンがちょっと値上げしちゃって。
ダゾーンすごいね、値上げ。
で、僕はスポナビライブからの流れでずっと1000円台で見れてたから、
うん、
ちょっとショックで。
どうすんの？
そしたらね、なんかね、ちょっとね、4月までに、ダゾン4ドコモっていうね、
うん、
ドコモ系列からダゾンに入ると1900円台で見れるから、まあ、それで見るしかないという結論です。
あれ4月で終わりなんですか？ドコモから入るやつは4月で終わりなんですか？
4月ま、何日までに入ると、1908円で見れる。
ドコモじゃないんだ。ドコモは規定がなかったんですよね。
それでもね、そこも4月10何日超えると。
あ、そうなんですね。
ダメ。本当はスカパーにもしようかなと思ったけど、ちょっと高いし。
3000円だとあれだな。今のケーブルの値段と同じだね。
いや、
だ
から
ケーブル全部の値段と。
うちはバラバラに入っちゃってるから、ネットと、うん。今だからちょっと悩んでます。
そうっすね。僕もスポナビライブだったんですけど。まあ、ドラゴンズが、とりあえず、ややこしいんで、一個入れば全部見れればいいんですけど、広島戦見れない、名古屋ドームのジャイアンツ戦見れないとか、なんか、めんどくさいってね。J スポーツは、まあ、広島は見れるか。
J スポーツは、見れますよ。J スポーツじゃなくて、うちガオラも、あれも映るから、テレジータスも。
ああ、そうですよね。
だから、その辺で全部、フォローできるんですよ。今もう、フジテレビの、CS も映るから、ヤクルト戦も見れるようになって。
あ、そうなんです
ね。はい。うち結構、強力です。
あ、そうそうそう。阪神と DNA は、 ガオラ、ガオラが。
うん、ガオラも、阪神戦ガオラよくやってます。
もう早くさ、12球団まとまってね、ちゃんとこう映像一括で管理して、ちゃんと一つのとこどっか契約したら見れるっていうさ、
パリーグみたいですよ。パリーグみたいにしてくれりゃいいんですけどね。
パリーグはそうやって見れるの？
なんかパリーグ TV だっけ？
ありますよね。
ああ、それあれと同じか。WWE のチャンネルとか UFC のチャンネルと同じってことか。全部見れるってことか。
だと思うんですけど。
まあ、とにかく、まあ12球団ってあるけど、そういうふうにセリーグだけでもまとまって見れるといいよね、本当は。そんなとこです。
はい。司会進行 MC は、ドーナツ副編集長、森内淳でした。それでは、来月まで、ドゥーザー、ホームラン。
ドゥーザー、ホームラン。